サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして、今夜の相手は豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一。そして、夏休みもう最後になってしまいますが、子どもたちお待たせしましたということで、まだ間に合うか昆虫採集ということで、サバ川昆虫友の会、国王と呼んでおりますが、の広川明乃さん来ていただいておりますが、元気ですよね。もう1ケース出てきましたがこれはサバが、あ、これカブトムシですね。
カブトムシのオスですね。
これも子供たち好きですよね、かっこいいですよね。
かっこいいですね。
これね、これはサバ川のどこで、
これはですね、小野の水辺の学校がありますよね、そのもう本当に目と鼻の先の川の中、先ほどの川の中に森がある、
森がある
です
ね、
その、 木でですね、
あ、じゃあ洪水が来る前だ。
そうですね、ちょうど洪水の前ですね。
よかったな、お前助かって本当に、でもやっぱ身近なところにこうやっているんですね。
そうですね。
ということで、じゃあこれをどのようにして採取するかという噂ですが、一番お気楽な方法はやっぱりさっきお聞きした感じでは、明かりによって来るやつを捕まえるのが楽やなと思うんですが、
そうですね、
これはやっぱり一番楽ですか。
もう道路に飛んできて落ちてくるんでですね、それをもう拾うというかそういう形で採取できるんで、
ということは、ブンブン飛んでるやつをパクって取るんじゃなくて、あれ落ちるの？
街灯に向かって飛んできて止まる枝がちゃんとしたものが道路の上だとないんでですね、どっかにこう降りようとするんでですね、もう飛びつかれて落ちてくるようなイメージで道路の路面の上にポロッと、
間抜けちゃ間抜けです
ね。本能です。
着陸できないというのはどっかの街づくりのワークショップみたいなもんなんですが、着陸できないという、じゃあでそこだからそうか、じゃあ待ってて、ポトッとポトッと落ちたら、たたっといって取ればいいんだ。
そうですね。僕はもうこの街灯によく来るっていうのは大体何個か知ってるんで、もうその下で待ってですね。
ほう、
落ちたらすぐ取りに行くっていう。
その街灯の条件なんですけども、やっぱりこう木が茂った近くのそういう山の中のそういうポツンと立ってるような街灯がいいんですか。
そうですね、山の中で他に明かりがないようなところ、
明かりがまずないこと、
で街灯は白くてですね、明るいやつですね、最近オレンジ色に光ってるやつ
も、そうですね、
ああいうでよりはもう真っ白にですね光ってる
水銀灯ですね。蛍光灯はどうなんですか。
蛍光灯もあるんですけど、蛍光灯はやっぱり明るさがそれほど、弱いですから、
だからある程度の光量という光の量があって、白色に近いやつ。
そうですね、
はあ、それは常に照ってないとダメ。
そうですね、
車みたいにこう、ハロゲンみたいなランプでこう、
それではなかなか、飛んでこないですね。
あ、じゃあ車にこう飛び込んでくるってことはあんまりない、
飛んでたやつが飛び込んでくる可能性はないことはないでしょうけど、通常はあれですね、それに向かって飛んできてはないと思いますね。
ということは狙い目としてはですね、子供たちだけじゃとても無理ですから、保護者の方と、でまた夜の道路ですから気をつけていただいて、
車は走りますからですね、
車来ますからねあ、でも気をつけないと踏んづけられちゃうんですよ。
そうですね、だから落ちてくるのを私は待って、車に気をつけながら道路に行ってすぐ拾うっていう。
ということは取ると言いながら車に踏みつけられるのを私は助けてあげてるんだと。
そうそうですね、
これは大人の大義名分なるほどね、ということは、夜、時間は何かあります？
ですね、私大体暗くなってから夜中まで採集したことあるんですけど、でもそんなに遅くまではそんなたくさん飛んでくるっていうことはないんで、大体9時10時ぐらいがいいと思いますね、
そしたら良い子の皆さんも一応対応できる時間帯ですね、それは夜中とかね、1時2時とかどっかのクラブのママみたいに午前様過ぎないと勢いが出ないっていう、そういうのだとダメですが、それだったら良い子も対応できますね。
ですね、
じゃあね、交通事故に気をつけて、かつ不審者に混じらないようにして
そうです、ね、
事故に遭わないようにして、そういうところをちょっと自分の、地域、あるいはそのちょっと山奥よく通る道路、ナトリウムとはダメだということで、オレンジはダメよということで、水銀灯に、似てるような強い明かりを持つで、周りに光がないところ、
そうですね、
トンネルなんかどうなの？
いい質問ですね。トンネルのですね、 ところって大体まあ当然山じゃないですか、うん、でその前後には大体そのあの道路の照明灯が立ってるんですよね、うん、
道路あ大体トンネルの入り口立ってますね、
入り口前後にですね、はい、私はそういうところがいいと思います、ね、
ただ気をつけてたら交通事故にはならない
です。そうですね、交通事故だけは気をつけて、
あのトンネルですから、うん、はい、気をつけていただいて、というこれがまず一番、まあ、簡単な、うん、採取取り方なんですが、では次に、まああのまあ、特に、まあ、あの夜はちょっと厳しいよという方もおられるし、いや撮るなら本格的にやりたいという方もおられると思うんですが、どのような撮り方がまずありますかね。ま
あの先ほど言った樹液に群がってるあのです、ね、飛んできてる
樹液に群がるんだ、
まあ、その木にあの、ねね、樹液吸ってる、
はいはいはい、
あのやつを、まあ、行って撮るっていう、うん、であのクワガタでもミヤマクワガタとかのコギリクワガタは蹴ったらあの硬直して手を離すというか足を離すんですね、下に落ちてきますんで、
さっき言われてましたけど、うん、あのちょっと道路のね、うん、そば の, あの木を蹴るといいという話しましたけど、ね、うん、蹴ると硬直をする、
そうですね、硬直するんですね、パッとこう
びっくりする、
ね、そうですね、固まってしまって手を爪も離すっていう、ね、
手離しちゃう、
うん、
いや間抜けといたまってですね、やっぱり
そうですね、でもまあ、うん、本能でしょうね、
パニックになっちゃう、うん、あ、なるほど、で落ちちゃうんだけど、それは全てのクワガタではない、
ないですね、多分その行動はあの鳥とかに狙われた時にバサバサっと音がした時に硬直して下へ落ちて助かるつもりだと思う、
そういう意味ですか、
で
緊急対策、
あのオオクワガタなかなかいないですけど、ノコギリクワ、あ、ノコギリじゃない、ヒラタクワガタとか、はい、あの黒い真っ黒いやつですね、うん、こういうやつはあの夜が多いですから、うん、昼間はあまり出てないんで、そういう行動をなかなか取らない、
夜だったら鳥に狙われる心配はないですから、そうかそうか、うん、その修正を、
う
ん、
そうですね、
あの卑怯にも使わなくて、
ね、いやいや、
逆利用して
熟知して
熟知してやるわけです、
ね、やるわけです、
うん、だから蹴ればいいんだ、
そうですね、
そうすると、
まあノコギリクワガタとかミヤマクワガタは、うん、がいれば落ちて
くる、落ちてくると、うん、これもそのね、木登りとかなんかしなくてもいいから、ね、うん、まああの蹴るときにごめんなさいって言いながら蹴っていただいて、うん、ね、うん、あの傷つけない程度に蹴っていただくといいかなと思います、うんうんうん、あの普通に僕ら大人がバーンと蹴るぐらいでも十分なんですか。
もう本当にちょっと振動を与えるだけでいい。
本当にちょっとですか。
ちょっとです。
あの力任せ
で。いや、そんなに、
なんか仮面ライダーキックしてます、
ね。そんなことないです。
大丈夫。普通にバーンと蹴れば、
う
ん。
そうですそうです。
ああ、これまたいいお話を聞きましたから、ね、うん。で次にその取り方で、うん、道具ですね。
そうですね。うん、あとまああの、待って取るというか、あの誘って取るっていう方法で、あのペットボトルを使ってですね。はい、あのトラップっていう、まあ、罠を仕掛けて、取るっていう方法、まあ、今年先ほど言った鯖川の河川敷の中で取ったのは、はい、そのペットボトルのトラップを作って仕掛けてですね、はい、取ったんですが、
ほう、うん、これはどこでも売ってますあの大型のペットボトル、
そうですね、
2リットルの角型のペットボトルですが、
そうですね、
これを3つに分けて切るんですかね。
そうですね、
蛇口というかあの口の部分のちょっと、うん、下へ下がった部分と首の部分ですね。
そうですね。
でそれとあの胴体になってあのこう太くなってる部分で、うん、その2箇所で切って、3つのパーツから作ると、いうことで、
はい、
要はあの要するに口の部分が誘い口になってて、
う
ん、
そうですね、
だからあの切り落としたら逆さまにして、うん、あのペットボトル の, あの本体にくっつけちゃえば、だからラッパがこう、
うん、ですね、ロートみたいな、
ロートみたいな、ね、あのウツボカズラみたいな、
そうです、
そうするとあの口がしぼんでるから一回落っこっちゃうと、
返しがついてるんで、
これよほどのテクニシャンじゃないかけど出れない、
うん、出れないですね、
まあ、普通多分あの爪でカリカリやるから、うん、これちょっと飛ぶにしても無理だから、出れないですね、
出れないですね、
これちょっとしたこれ工夫でできるんですね、
う
ん
う
ん、
ですね、はあ、工作はもう本当1時間もかからないですね、
これはいいですね、うん、はあ、でなおかつその、まあ、あの木にくくったりすることも考えたときに、うん、例えばなんかそういう、固定する器具というかあのロープみたいなの、
うん、それももう紐かあの手で折り曲げられるようなあの針金で、
もう針金でもいい、
簡単な細いものでいいんです、
はあ、でこれは透明のままでいいんですか。
私は色をつけてますね。色をつけた方がいろんなあの、まあうん、あのカラスなんかもこの透明なやつに飛んでくるしですね。
あとカラス飛んでくるの、
ちょっとあのこういうペットボトルに飛んできたりしてですね、いたずらをしたりするしですね。
あれ普通あの田んぼとかのカラスよけってこんなキラキラ光るやつで脅かすっちゅうことは、うんうん、もう想像つくんですが、
いや これやっぱり飛んでくるっていうのを聞いてますんで、
そんなミスミス、うん、あの、うん、儲けさせんぞみたいな、うん、みたいな、
それと、まあ、あの中に入った虫があの ずっと設置して次の日とかですね、うん、2日置いていくとかになるんで、はいはい、直射日光とかが当たると中に入った虫が死んじゃう可能性もあるんで、まあ、できるだけ
夜光のやつだったか光を浴びさせるわけにいかないから、
うんね、だからできるだけ、ただちょっとこれも工夫で下の方をですね残しとかんと、うん、あのスズメバチも入るんですね。
あ、そうだそうだあの私もですね、実はうちは蜂が泥鉢も多くて困ってましてですね、似たようなやつを作って蜂をあのおびき寄せるやつ
ですよね、
うん、作ります
が、うん、同じような作りなんでですね、蜂も入るんで、ね、何が入ったかっていうのを確認できないとちょっと無造作に行くとスズメバチ刺されるんで、
ね、あ、気をつけないといけませんね、うん、でこれは、まあ、ペットボトル作って中に何か入れるといいんですかね、うん、これこ
の私はもう、うん、あのバナナのもう食べるのを忘れてっていうか遅れて腐ったようなやつですね、発酵してるやつをですね、
あ、これはバナナでも、ね、その、まあ、真っ黒系になったような
、うん、そうですね、うん、まだ食べれるやつはですね自分私が食べますから
最後も腐って食べられないようなやつ
を、うんね、ちょっと、うん、食べるのが遅れてっていうようなやつを入れてやればいいですね、
はあ、ということはやっぱりこの匂い、発酵した独特のあのきつい匂いがやっぱりこう嗅いでくる、
うん、そうですね、それにが匂うんだと思いますね、
は
あ、
でこれ例えば設置しますよね、設置はこれ昼間がいいんですか、うん、夜がいいんですか、
あ、もう私安全にあまりこう危険を犯したくないんで昼間に行って夕方ですけどね、
安全
に
明るい
時期に行って、うん、まあ、次の日もまあ時間が許せば明け方がいいんでしょうけど、まあ、夕方この時は次の日の夕方に、
これ鯖川のもうすぐ
です、ね、
水辺の学校の、
うん、
すぐ近く
です、ね、すぐ近くです
かけて、うん、だからまあ朝でもいい夕方をかけて、
う
ん、次の日ちょっと行ってみると、ね、いるかもしれない、
いるかもしれない、
あ、これは楽しいしワクワクです
ね、そうですね、なんかたくさん設置するとあのどれに入ってるか、
でもこれはどこに設置したか覚えてない、
う
ん、分からなくなるから、中に入れられるだけ入れて、う
ん、
ほたらかしとったらこれ、ね、焼け死んじゃうから乾燥しちゃうから、うんうん、
まあ、回収しないといけないですからね、
はあ、うん、これで一度にやっぱり何匹か取れちゃう、
これは4つ、これは7月18日ですけど4つ仕掛けて、うん、次の日に行って1匹お、さっき言ったカブトムシのオスが入ってましたね、
あ、素晴らしいですね、うん、まあね、手間もかからないしお金もかからないんで、うん、ぜひあの子供たち工作も兼ねてですね、こういうちょっとトラップっていう罠をちょっと作ってみるといいかもしれませんね、
うん、そうですね、
はい、
まもるくんインオセイゾ
ー、
まもるくんインフォメーション、
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今日のコーナーはこの方です。
はい、山口河川国道事務所、河川管理課の今津です。今週のまもるくんインフォメーションは、先週先々週に引き続きまして直轄砂防災害関連緊急事業についてです。山口河川国道事務所が土石流を食い止める、砂防堰堤、いわゆる砂防ダムを作るという話を、させていただいておりますが、その続報です。現在のところ、山口河川国道事務所で、5カ所の、砂防ダムを、作っているところですが、最初に採択されました、国道262号に近い剣川と上里川、防府市真名を流れる上田南川の、3カ所につきましては砂防堰堤を作るための進入路工事に8月上旬に着手しております。現地の状況によって、進み具合は、まちまちではございますが、それぞれ9月末の完成を目指し工事を進めております。その後、採択されました、松ヶ谷川と、須川についてですが、須川につきましては、進入路を作るべく、堆積した土砂の撤去を、先週開始したところです。いずれの箇所も、早急な完成が望まれています。一刻も早く完成できるよう努力して、参りたいと思っております。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。 サバカ物語をお届けしております。時刻は7時40分30秒回ったところです。先ほどインフォメーションでもありました、砂防堰堤砂防ダム工事ですけども、最終的なこれ完成の時期っていうのはなんとか、
そうですね、緊急事業ということもありまして、今年度を目指し、
一応今年度ということで、
を目指しています。
時間がかかります
ね。そうですね、
はい、ということですので、早急の完成を祈っております。今日の、サバガー物語はですね、夏休みも終わってしまいますよという、大体この終わり頃になってなぜやるのかといういつもご批判を受けておりますが、昆虫採集まだ間に合うかということでですね、サバガー昆虫友の会、昆虫王国の国王に来ていただいています広川ひとりさんです。取り方意外にそんなに難しくないですね。
難しくないです、その気になればですね。
これは昆虫と人間との知恵比べかと思いましたが、いささかちょっとクワガタも間抜けなところが多いというところはありますから、ちょっとした工夫で取れるという、
そうですね、
それを知ってるかどうかということですね。そうですね、はあ、で結局都会ではね、なかなかこう、こうもうカブトムシとかクワガタってのはデパートにいるんだって思ってしまうんですが、そういう、ね、子どもたちもたくさんいるんですけども、それを考えたとき山口県という土地はやはりこれはやっぱり自然がやっぱり残ってるってことなんですかね。
本当に身近にたくさんまだまだいるんでですね、山口県だけではないと思うんですけど、でも多摩川周辺たくさん山も森があるんでですね、どこに行っても多分生息はしてるんだと思うんですよね。
なんていうかな、サバ川を、ね、我々いつもテーマにしておりますが、川をこう見てしまいますから、その魚とかね、そこの水中 の, その生物の話をするんですが、実はその川がその周りの自然を育ててるというところもあって、意外にそこに、ね、生えている木とか、一部川の森という話もありましたが、それはちょっと欲としましてですね、上流に向かって、徳地の方面にかけてもですね、その鯖川の流域の森にはこういうカブトムシクワガタたちがまだまだいると、
たくさんいると思います。
意外に人間が知らないというだけ、
最近なかなか山に入れなくなったからですかね。
だからもっと山のことを、
近くへですね、
近くへ入って、山や森のことを知ってもらう方がいいのかな。そうすると、森をとかその山を考えることで、川も生きてくるし、森川がうまく元気であれば海も元気になれるという、よく言われてることですが、ぜひちょっとこうせっかくこれいいね、サバガ流域に住んでるわけですから、ちょっと今土砂災害で危険なところもありますから、ちょっと気をつけていただきたいところはあるんですが、また来年の、夏も含めて元通りになりましたらですね、やはりちょっと自然に触れてみる、わざわざねお金を出してとか遠くまで行かなくてもすぐ近くにこういうのがあるという、
そうですね、
で、取れましたというところまで来ました。これをどう育てたらいいかというところで、いつも取るのはいいんだけど、飼うのが難しいというふうについこう思ってしまうんですが、カブトムシとクワガタ、今このスタジオにおりますが、これは育て方違うんでしょうか。
基本はですね、オスメスとかもう1匹ずつですね、小さいケースで構わないんで分けてる方が長い気はしますね。
別居がいいんだ、
基本的にはですね。
これはある意味単身赴任のお父さんから勇気づけられる、今発言が出ましたけども、別々がいい
ですね。カブトムシのオスについてはもう交尾をすると、もう1週間以内に多分死んでしまうと思うんですよね。
やっぱり終わってしまう、
だからもうカブトムシは絶対に分けておいた方がいいですね。長生きさせる、
長生きさせて、で、その次へその命をつなぐということであれば、そういうこともあると、
そうですね、
一緒に、ね、
して入れてあげればいいです、
だけど長く持ちたいんであれば、別々で、
そうですね、
クワガタも同じことですか。
クワガタもアゴがですね強力なんで、オス同士とかメス同士でも気に入らないと相手を傷つけるんで、
喧嘩しちゃう、
限られた空間の、
ストレスがやっぱたまる
中に入れちゃうんでですね、できれば分けた方がいいと思いますね。
その辺いざこざがないように分けて、やった方がいいと思うんですが、
そうですね、
で飼い方ですけども、意外だったのが今日お持ちいただいてるね、このケースちっちゃいですよね。これ
小さいですね。
これカブトムシからするとなんか3畳以下のなんかアパートに押し込められたような状態になってますが、これでいいんですか。
これでもうこれこの中に入ってもうあの7月の18日にとって生きてますんで、もう1ヶ月
近く過酷な条件に追い込んでますね。
いやあのまあカブトムシそれは広ければ広いほどいいですけど、うん、ただあの餌があればですね、あと湿度が適度であれば、うん、あのそんなに、うん、あのいじめてるという状態ではないですね。
だからまあ俗に一般に、まあ、お店で売ってる、うん、まあ、虫を入れるような、うん、そういう、まあ、プラスチックケースですよね、まあ、それだと言うことなしですよね、
はい、そうですね。
で大事なのはこれにあの要するになんかあのこの木のクズというかこの、うん、腐ったなんとかの、 あの、マットというか、
マットですね、
うん、最近売ってますけど、
たくさん売ってます。まあ私もこれはあのなかなか自然界で採取すると雑菌とかがあるんで私も購入してます。
はあ、これ自分で作ることはできないですか、
う
ん、
あその気になったら作れますけど、うん、手間を考えるんだもう私も一番安くて
マットから一貫生産するっていうわけじゃない
安いものにしてますけど高いものまでありますけど一番安いので十分
です、
ね、
なるほど。で餌は
餌はもうゼリーですね。昆虫用のゼリーを売ってるんでそれが一番楽ですね。
これはもう製品だけどこれが一番いい、
あの他 の、 あのバナナとかだったらやっぱり汚れるんで何回かケースきれいにしないといけないし
です、ね、汚れることは嫌うわけですね、
で昔から言ってるもうスイカとか与えるともうあっという間に脱水症状を起こして死んでしまいます。
これは意外だったですね。前回もお話ししましたけどスイカをあげちゃいけないというなんか汁気が多いから
です、ね、水分が多いやつは絶対にダメです。
それは逆に脱水症状を起こして、うん、寿命を縮めるという、う
ん、そうです。子供の頃あのカブトムシが赤いしっこっていうかですね、うん、出してたと思うんですよね、うん、あの状態がもうあの脱水症状を起こした状態ですね。
はあ、うん、だから決してそのスイカとか、うん、まあ、食べ残しのスイカなんかもあげちゃいけない、
あげちゃいけない、
あげちゃいけない、あら、うん、ということはまあ基本的にゼリーがいい
ですね、
うん、あとは湿度を保つ、
うん、
これはなんか霧吹きかなんかで、
そうですね、あんまりあの湿度が高いのも良くないんでですね、うん、まあ、適度にまあどうですかね、マットをこうちょっとこう潰してみて、うん、少しこうなんか形が残るぐらいの湿度、あまりべちゃっとこう固形になるっていうのも良くないね、うん、こうやあの握ってみて、うん、手を離したらポロッと、はい、あの崩れるぐらいのですね、うん、湿度があればちょうどいいと思います。
温度は大丈夫ですか、まあ、夏場だとエアコンにかけちゃうこともあるんですが、
クワガタによっては温度あまり高いとですね、ミヤマクワガタなんかはでき比較的高いとこ住んでるんで、
はい、
あの
そうか、
うん、標高の高いとこ住んでるんで、
そういうことですか、う
ん、なかなかあの30度超えるような室内で湿気がある過ぎると
逆に
死んじゃうかもしれないですね。あ、
じゃあやっぱり人間様があの快適だなと思う温度程度が適温、うん、
適温ですね。
あ、じゃあ難しく考えない方がいいということ
だから、まあ、家の中で生活その温されてる状態でですね、いいと思いますね。
はい、わかりました。はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今夜はですね、遅まきながらいつも、やっておりますが、まだ間に合うか昆虫採取ということで、サバガ昆虫友の会、国王であります広川明典さんにお越しいただきまして、その一端、技の一端を、あのご披露いただきましたが、まああの難しく考えずに、
うん、
やってみると、
ね、やってみる、その気になる、
で取れた時のこの感動、これは大人によっても子供によっても多分受け取り方違うかもしれませんが、うん、でもやっぱり昆虫ね、こういうカブトムシクワガタ見た時の感動ってのはやっぱりいつの年齢になってもありますよね、
う
ん、
そうですね。
ぜひあのこういうことを通じてあのまた自然と触れ合っていただければというふうに思います。今夜お忙しいとありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ということで、お別れの時間がやってまいりました。実は来週はですね、私また仙台の方に出張ちょっと入っておりまして、大変申し訳ないんですが、またピンチヒッターくまちゃんということで、くまちゃんだと盛り上がると思いますが、話題をまたお届けしたいと思います。また一週お休みさせていただければと思います。それでは今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今夜のお相手は、
国土交通省山口河川行動事務所の今津です。
そして豊富防災ネットワークの滝本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。
さようなら。
サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。